ト妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いくださいませ。さてさて、小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナーは俺の話ということで、あなたが生まれて初めてハマったアニメということで、たくさんの方からご回答いただいておりますので、後ほどこれご紹介していきます。そして、私がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれはですね、もうツイッターを中心に本当に漫画読みさん、そしてクリエイターの方々から大絶賛を受けております、深谷薫さんの夜回り猫、こちらの方を後ほどがっつりご紹介しますのでお楽しみに。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけますよ。まずはツイートキャスティングでございます。こちらの方、番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。これパソコンの方ね、でスマートフォンでしたらツイキャスのアプリがございます。こちらをダウンロードしていただきまして、同じくタイフン FM フォローしていただければ OK です。こちらの方ライブ配信中にあなたからコメントをご投稿できますので、こちらですね、私に余裕があればの話ですが番組中にご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ナンバーワン、
小ネタ超特急。
情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様方とシェアしたいわというネタについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、私、今日の出掛けもチェックしてきたんですけれども、広域天気予報図見たら、沖縄の周辺、台風が3つお団子状態で並んでるのを見てとってもびっくりしているんですけれども、一応フィリピンの東から南シナ海にかけて台風が3つ並んでおります。14、15、16号ね、もうこれ見た瞬間私の心の中ではガイア・オルテガ・マッシュの黒い三連星を思い出したんですけれども、別にね、だからといってね、何か台風の影響が変わるわけではないんですけどね、一応3つ並んでたら誰しもそう思うよね、ガンダム見てた人だったらね。ね、一応ですね、この中で15号の方はもう大陸の方に差し掛かってるんですけれども、14号と16号はね、ちょっと沖縄の方に影響があるんじゃないかなということで、まあ14号の方はですね、台湾の方に向かってるんですけれども、まあ私、台湾にもお友達が何人かいるんですけれども、この14号、なかなか最強クラスの台風に現在のところなってるということなので、ちょっと台湾のお友達に後ほどですね、メッセージでね、くれぐれもお気をつけくださいということをですね、送ってみたいと思います。また16号の方はですね、沖縄の方にちょっと近づくっていうか、まあ、14号に進路を阻まれてるので、その分ちょっとね、最初の予想よりね、沖縄寄りになってきてるので、ぐいって、台湾行こうかと思ってたけど、沖縄そば食べたいから寄ってみるね、みたいな感じで、ぐいっと曲がってくる予報が出ております。先島の方、宮古とか、石垣とか、あちらの方はですね、もう確実に影響が出るんじゃないかということなんですけれども、沖縄本島もなかなか荒れ模様のお天気になりそうなので、ちょっとこちらの方、今週末気をつけていただきたいと思います。 でですね、こちらの方、まあ、石垣とか宮古の方はですね、下手したら中1日で14号、16号がやってくるかもしれないので、ちょっとここら辺ですね、お水とか非常食とか、あとスマホとかタブレットとかのフル充電、こちらの方心がけていただければと思います。まあ、沖縄の方も荒れ模様ということで、結構なかなかですね、この時期、まあ、9月、10月、秋台風が来やすい時期ではありますので、皆さん、慌てて、スーパー行ってもね、もうインスタントラーメン棚からなくなってたという方、皆さん経験あると思いますけれども、割と早め早めで、今日明日のうちに、まあね、そうすぐ傷むものでもないので、ちょっとですね、レトルト食品、そして、まあ、簡易的に食べられるもの、お手元準備されるといいかと思います。ということで、台風情報の次はですね、全然関係ない話なんですけれども、この夏の映画ということで、まあ、あれですよ、私の周辺の男性はですね、みんなほぼ最低1回は見に行った。そして最多回数だと5回見に行った友達もいるですね、シン・ゴジラでございます。そして、それと対峙するのはですね、カップルで行ったらそのまま帰りに入籍届を出しちゃうわという噂の君の名はでございます。ね、ツイッターで見かけた中で一番面白かったのは、男友達同士で行ったけど、エンドロール見ながら、隣の男友達と中央思想になったっていうね、ツイートもあったっていう、まあ、誰しもですね、こう、恋心ね、誰かと、恋をしたいわっていう心をね、抱かせてしまうね、罪な映画、君の名は、こちらの方がですね、すんごい話題となっております。まあ、シン・ゴジラは特撮で、君の名はアニメということなんですけれども、これ、2タイトルとも、配給元は東宝さん。で、東宝さんもね、特撮とアニメでここまで日本中を席巻すると、果たして当初思っていたかしらということで、一応今の段階での話なんですけれども、まあ、この東宝さん配給のシン・ゴジラと君の名は、両方合わせたら、映画館での興行収入は140億円を超えるのでは、そして観客動員数は1000万人はもう確実に、これ上映期間中に超えそうということでですね。まあ、最近の邦画の中ではもうこれ二つとも、まあ、初動からのっけかね、最初のね、興行3日目ぐらいの時にもうすごい記録を叩き出してたので、まあ、今後ですね、まあ、これで、まあ、東宝だけじゃなくって、他の配給会社もですね、まあ、映画会社も、まあ、特撮とかアニメっていうのをですね、ちょっと重点的に、まあ、制作の中に組み込むんじゃないかという話も出ております。私がですね、このシン・ゴジラと君の名は、この2タイトルで面白いなって思ってるのがですね、シン・ゴジラは監督の庵野秀明さんの作家性を活かすために、信じられないくらいの時間と手間をかけて準備して、そして途方もない手間と時間をさらにかけて編集、発表された作品なのに対して、君の名はですよ。君の名は新海誠監督なんですけれども、この新海監督は、その溢れる作家性をかなり抑制して、様々な周囲との調整を図りながら作った作品っていうね、この思いっきり監督のわがまま、あと感性を出した作品と、そうじゃなくって、こう周りの意見も取り込んで、折れるところは折れてっていう形でですね、制作した新海さんという対比、これすごい面白いと思うんですけれども、これがね、二つともそのすごいヒットをしてるっていうのがね、かなり結果論として面白いんですが、で、新海さんがどれぐらいね、周囲と調整をしてたかっていうのでね、分かりやすいのがありまして、これ新海さんの発言なんですけれども、自分で予告作ったんですけど、東宝も作ってて、満場一致でそっちの方がいいって言われて、僕自分の作品の予告作るの世界一うまいと思ってたんですけどねって、これすごくないですか。本人が作ってたにもかかわらず、配給元の東宝が、新海さんとは別に、自分たちで作った方が結果として良かったと、良かったと言われて、そっちに譲ったっていうですね。新海さんのこの自分の作品の予告作るの世界一うまいと思ってたんですけどねっていうところがね、すごいなと思って、まあでもね、新海さん大人の判断だったなとは思います。確かにね。でも庵野さんはですね、最初こうシン・ゴジラ書き上がった脚本のまあ、セリフね、プロットがあまりにも量が多いので、まあ、これ普通のボリュームで考えたら上映時間が4時間超えになっちゃうから、 これダメですってダメ出しをされたそうなんですよ、最初。しかしそこで庵野さんは、こういうことをやってみました。スタジオにですね、声優さんを呼んで、できるだけ早口で、この、書き上がったプロットを読んでもらって検証するということをやってみました。そしたらですね、ギリギリ2時間内に番組じゃねえや、本編収まるんじゃないかっていう目算が立ちまして、で、実際にですね、これ、政治家さんとか官僚の会議の場って、実はかなり早口らしいんですね。まあ、これは、絶対に、この時間の中で、決めなきゃいけないことがあるけれども、全員が半日とかこの会議に出られるわけじゃないので、2時間なら2時間、3時間なら3時間っていう、この抑えられてる時間の中で、結果を出すためには、その説明とかね、いろいろな、話をね、早口でしなきゃいけないのね。で、これはよくね、言われてることなんだけれども、頭の回転の早い人って、まあ、許される状況だったら、すごい早口で喋るらしいんですよ。で、まあね、特に政治家さんとか官僚さんね、上役に行けば行くほど、結構会議の場では早口になるっていうのがですね、これ、かなり、その業界では常識らしくって、だったらいけるんじゃねえのということで、実際にシン・ゴジラにキャスティングされた皆様に、撮影の前にですね、庵野さんから、まあ、できるだけ頑張って早口で演技をしてもらうためにですね、こうかなり、そこの速さについては、話が庵野監督からされたらしいんですけれども、で実際出来上がってみたらどうかというと、もうありえないぐらいの早口で、で、しかもですね、会議のシーンのボリュームが、映画史上類を見ないボリュームになってまして、これ本当にゴジラかよっていうぐらい、もう会議に次ぐ会議みたいな感じなんですけれども、でもね、その、会議のシーンが早口で、しかもね、すごい割合がその会議シーンということで、映画史上で、これを他にね、似たような映画はないんじゃないかっていうぐらい、すごい会議の中での群像劇っていうのが出来上がりまして、このゴジラって言ったら、まあ、ゴジラが主役、特撮が、そして、街の破壊シーン、戦いのシーンが主役だろうっていうことなんですけれども、あえてこれを、群像劇として捉える人が多くて、で、群像劇としてのこの仕上がりとしても評価がかなり高いということでございます。でもですね、まあ、昨今の映画作りって、映画ってね、昔、例えば黒沢明さんとか小津安二郎さんだったら、映画は監督のものっていうイメージが多かったんですけれども、もう最近はですね、まあ、アニメも実際そうなんですけれども、制作委員会システム。だから配給会社とか、まあ、制作会社、プロデューサー、また音楽レーベルとか、その、いろいろなね、企業とか個人が、制作委員会というチームとして、作品を作るっていうスタイルが、ほとんどとなっております。なので、音楽も、キャスティングも、監督の自由になるかって言ったら決してそうではないし、例えばね、これは映画の吹き替えとかではね、結構よくあるし皆さんご存知だと思うんですけれども、吹き替え版、映画の吹き替え版の、俳優さんでね、キャスティングでね、何故っていうキャスティングがたまにされたりするじゃん？え、この人、このレベルの俳優さんをこの人が吹き替えしちゃうのみたいなのがよくあると思うんですけれども、まあまあそういうのもですね、そういう制作委員会関係とか、まあ様々な企業との絡みでどうしてもやらざるを得ないっていう場合があるんですね。まあね、そういう事情がね、アニメでも映画でもあるんですけれども、その中でこの2タイトルがそれぞれに映画館に多くの人を呼んでるっていうのはね、なんかすごい面白い現象だなと思っていますし、私はね、日本で同時期にこの作品が発表されて、で、すごい面白い対比を見せてくれてるっていうのはね、楽しい気持ちで私ね、ちょっとね、ウォッチしてるところでございます。でもね、シン・ゴジラなんかはね、まだまだ一般の劇場だけじゃなくて、応援上映って言ってね、うん、観客が、言葉を発したり、ジャニーズのコンサートみたいにうちわ振ったり、なんかそういうリアクションができるね、応援上映というところだとね、チケット発売、ネットで発売の3分後には、大体全部、日本全国どこも完売してしまったっていうぐらい反応があるので、もしかしたらね、シン・ゴジラは、息が長く、この年内、冬まで、いろんなところで上映されるんじゃないかなと私は思っております。沖縄でも応援上映やってほしいんだけど、さすがに沖縄応援上映予定ね、ないだろうね。第1弾ではなかったしね。まあ、これ仕方ないと思いますけれども、できればやってほしいということで、続きましてのネタでございます。本日は人類史上、もう二度と起こらないかもしれない出来事がありました。 それはですね、まあ、17日になんですけれども、こち亀の最終巻200巻が発売されるんですね。で、もうすでに内地の方だと、ジャンプ、最終話の載ってるジャンプは、今日かな出たんですね。早いところだと。まあ、残念ながら沖縄ちょっとね、タイムラグがあるので、沖縄の方はまだなんですけれども。まあ、それで、まあ、こち亀の今までを振り返るっていうですね、展示会もやってるらしいんですね。で、その初日が今日でして、なんと本日、最も発行巻数が多い単一タイトルの漫画シリーズ。まあ、これ正式な、部門だと、モストボリュームスパブリッシュドフォーはシングル漫画シリーズというね、完全に日本語読みやん、私。で、200巻としてギネスに認定されまして、本日公式認定証の授与式が取り行われました。これびっくりしたんだけれども、午後のニュースで割と各局ね、トップで伝えてて、もっといろいろ大事件あったんだけど、割とこれがトップできたってところでね、やっぱりこち亀の影響力すごいなと思いました。で、もしね、この部門、だから200巻を超えたら、ここの、ギネスの世界記録が乗り換えられるわけなんですけれども、もし今後、この200巻超えをする可能性があるとすれば、ゴルゴ13なんですけれども、ゴルゴ13、現在での、まあ、私が確認した時点での発行巻数は181巻。だから、あとね、20冊出したらって簡単に言っちゃうけど、20冊、単行本出したら、これ塗り替えられるんですね。斉藤先生が、公式認定授与をされるわけなんですけれども。まあね、ぜひ斉藤隆夫先生と斉藤プロの皆様に頑張ってほしいところなんですが、こち亀終了のニュースに際して、斉藤隆夫先生が、連載があれだけ長くなると、作品が自分のものでなくなるので、やめるにやめられなくなるものなんです。こち亀は雑誌の顔になっていましたから、よく決断できたな。寂しいのと、羨ましいのと、不思議な気持ちですというコメントを発表して、計らずもこれでですね、あ、斉藤先生、ゴルゴをやめたいのかなっていうね、不安感をみんなに抱かせたコメントではあったんですけれども、まあ、めでたくね、終えることができた秋元先生をね、羨ましく思ってる感もあり、まあ、ついでにね、このビッグウェーブに乗っかってゴルゴを終わらせちゃうんじゃないかっていうのでね、ちょっと不安も感じてるんですけれども、まあね、出版元のね、リード社さんはね、ちょっとね、そこら辺、斉藤先生に念押ししとかないとなっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、これね、ちょっと一つ指摘している方があんまりいなかったので、あえてここで話しますけれども、うちのね、番組の準レギュラーの石川淳先生から、私ね、ちょっと話聞いて、あ、なるほどって思ったんですけれども、こち亀の終わりのすごいところって、ジャンプでの最終回、まあ、一応、掲載誌はもう出てるんだけれども、一応ね、ジャンプの発売日って、9月17日発売日のジャンプが最終話が載ってるっていう形で奥付けになってるんですね。で、これと単行本の200巻の発売日も同じく17日で揃えてるんですよ。で、ですね、雑誌掲載の漫画作品を、単行本化するのって、実はいろいろな手間と準備がいるんですね。普通に、原稿を、単行本サイズに縮小して印刷すればいいじゃんっていう話じゃなくって、漫画家とか、あと編集者さん、そして出版元さん、で、もちろん印刷所さんもなんですけれども、単行本化にあたってはやらなくてはいけないことっていっぱいあるんですよ。で、一番わかりやすいのはね、作業としては、漫画家さん本人が表紙のイラストを描いたり、裏表紙描いたり、またね、作家さんによっては見返しとか扉にも書き下ろしのイラスト描いたりとか、割と単行本化にあたってね、やらなきゃいけないこと多いんですね。で、これの最たる方は、当意を書いた上条敦さんなんですけれども、上条さんは単行本化にあたって、かなり時間をかけて、中身を書き直す方なんですね。で、とあるタイトルの漫画のですね、単行本化にあたっては、なんと、作品の中身をほぼ全部書き直したっていう逸話も。
ありまして、これのせいでですね、いつまで経っても単行本が出ないっていう現象が起こったんですけれども、まあ、上条さんは極端な方なんですけれども、そうじゃない方でも、すごい、単行本化にあたっては、やらなきゃいけないことが多いわけですね。で、これについては、まあ、もちろん連載持ってる方は連載の原稿も書き上げながらこれもやらなきゃいけないということで、かなりスケジュールとしてはタイトになってくるんですけれども、逆算するとですね、単行本化の作業って普通の漫画家さんだと1ヶ月、短くて1ヶ月、長い方だと2ヶ月以上かけてやるのが当たり前なんですね。で、そこからじゃないと印刷の段取りが組めないと。で、印刷所も、すぐに印刷できるんじゃなくって、その何万部もあるやつを印刷して、発売日に配本、全国の書店さんにちゃんと届くようにするっていうのは、逆算するとかなり時間がかかる作業なんですね。でも、これですね、9月の17日に、ジャンプも単行本も出揃ってるっていうことは、春ぐらいにはもうすでに段取りが始まってて、で、もともとね、秋元さんって、何かあっても絶対この週刊ジャンプの原稿を落とさないために、10話ぐらいは完成原稿のストック持ってらっしゃったんですって。で、何か具合が悪くなったりとか、で、急に書けなくなった時も、少なくとも10週は持たせられるっていう風に準備されてきた方なんですけれども、ということはやっぱりですね、秋元先生も今年の冬か春ぐらいには最終話が書き上がってたっていう計算になるんですね。で、これの何がすごいかっていうと、この出版業界の大ニュース、実際発表になった時すごいニュースになったじゃないですか。これがですね、一切公式発表まで漏れなかったっていうのがね、すごいことだと思うんですよ。もうこのご時世ね、どこからネットにね、漏れるかわかんないじゃないですか。それが全然漏れなかったっていうので、まあ、すごい観光例をその集英社の全体で引いていたのか、それとも本当に秋元先生がそのこち亀を終わらせるってことを知ってる人が担当者、まあ担当の編集者さんと編集長ぐらいしか知らなかったのかっていう、もうこの二つしか方法ないんですけれども、で、沖縄はジャンプの入荷一週間ぐらい遅れるのかな ?3日4日ぐらいかな、遅れるのと、で、単行本も入荷が遅れるじゃない。漫画の単行本自体も、書店さんに入るのは結構ね、5日とか、まあ、週末またぐと7日とかになっちゃうんですけれども、こういう感じで、まあ、内地とのタイムラグがありますので、まあ、沖縄済みのこち亀の最終回が気になっている方は、絶対もう今日ぐらいからね、ネタバレ本当に始まってんのね。なので、頑張って、発売日、あなたが手元に、そのジャンプを、その単行本を入手するまで、一切インターネットをやらないっていうのが、一番ネタバレが守られる方法です。私もね、友達がね、早速、最終話が載ってるジャンプ買ってきたよってツイッターに上げてて、もう、DM で、お願いだからネタバレしないでねっていう風に、念押ししました。そしたらね、まあ、同じようにね、挙げてた別の同級生もいたんですけれども、東京住みの。で、私ね、くれぐれもネタバレすんなよって言ったら、そのレスポンスで来たのが、来週からジャンプにて、部長、両津勘吉が始まりますって言って、お前芝工作かよみたいな感じで話してたんですけれども、もしやってたらそれは見たいけどね。でも、うん、まあそういう形で、もうネタバレ、もう今日の夜ぐらいから本当にネットの情報をね、うまいこと遮断していかないと、あなたネタバレ食らわされますので、気をつけてください。特に沖縄住みの皆様はですね、ここから4、5日が勝負となりますので、ちょっとインターネット気をつけないとね、これね、インターネットのニュースサイトも見れないし、下手したらね、株価ニュースにまで食い込んでくるかもしれないので、そこら辺気をつけていただきたいと思います。そして続きましてはですね、これ昔から言われてることなんですけれども、ゲームをしたら成績が悪くなるのかっていう調査の話でございます。これって、最初のファミコンブーム世代がね、まあ、ゲームを、普通に日常に家庭でするようになって、30年以上ね、語られていることではあるんですけれども、この最初のファミコンブーム世代が、現在、まあ、40代に突入しまして、子育てしてる世代になった今だからこそ、やっとこの話題って、なんて言えばいいのかな、感情論とかじゃなくって、冷静にデータとして検証できるステージになったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これね、個人の話 話じゃないよ。その成績が悪くなるのかどうかの個人の話じゃなくて、あの世代ごとの話ね。あの世代ごとに、あのその学力が低下してるんじゃないかとか、そういう話になってくるんですけれども、朝日学生新聞が今年の6月にですね、とあるアンケートを取りました。これどんなアンケートかっていうと、ゲームと学力の関係について、小学校の1年から6年生までの児童と、その保護者に、対して行ったアンケートでございます。まあ、例えば家庭内で、あの、ゲームをすることを許しているか、イエス、ノーとか、あと、まあ、許している場合だと、何時間、一日平均何時間させていますかとか、で、それと、あの、成績の、あの、変動とかっていうのを、こと細かにですね、児童とその親御さんに対してアンケートを取った結果ですね、どうやら、ゲームと、ゲームのね、ゲームをやってるっていうことと成績の低下は関係ないんじゃないかっていう結果に落ち着いたわけでございます。で、もちろんですね、自宅での宿題とか学習の時間とかを、あの、確保しないで全部ゲームに突っ込んでたりとか、睡眠時間まで削ってゲームにぶっ込んじゃったりしてる子もね、いるし、もちろんそういう子は成績は下がると思うんですけれども、ちゃんと宿題とかの時間を確保して折り合いをつけながら、まあ、親御さんの許可ももらいながら、ゲームのプレイをしてるお子さんにはですね、成績が落ちるという現象は見られなかったそうなんですね。で、私ね、これと連動して、まあ、ゲームと成績の連動と、いうのも、あの、ちょっと気にはなってたんですけれども、論点変わるけど、じゃあどんなゲームをやってるかっていう、そのゲームの内容によっては、めっちゃ勉強になったのって、あなたなかったですか？私はありましたけど、まあ、例えばさ、あの、歴史シミュレーションね、信長の野望とか、三国志とかをやってる人は、歴史の成績上がったって人も実際たくさんいると思うんですよ。で、例えば、別ですけれども、桃鉄で日本の地理と名産をめちゃくちゃ知ってる人もいるわけじゃないですか。で、これと別でね、シミュレーター、物理シミュレーターのゲームやってて、まあ、物理とか数学に興味を持ったって人もいればですよ。私の友達のね、息子、私と同年代の、男友達の息子がですね、シューティングゲームがもともと好きだったんですよ。で、このゲーム好きが高じて、自分でゲームを作るようになったの。で、もちろん、彼はね、高校生なの。学生だから、まあ、同人ゲームなんだけれども、そのコミケとか、そういうところで、まあ、同人ゲームって言ってね、ちゃんとロムでね、売ってるサークルさんもいて、彼もそういう形で活動はしてたのね。もうね、中学生ぐらいからゲームを作ってたみたいなんだけれども、で、彼の作ったゲームが、ちょっと話題になったのね。うん、で、ゲーム会社やクリエイターの人たちとそこから繋がって、まだ高校生なのに、もうね、彼らと、実際に会ったりして、いろいろアドバイスもらったっていう子もいるのね。だから、人によっては、そのゲームっていうものが自分の好きなものから、自分が作り出していきたいもの、で、自分が将来目指したいところの道まで、繋げていってるっていう人もね、実際、この、私決して友人が多い方ではないんだけれども、そんな私の周りでもね、結構いるので、一概に、まあゲームがどうこうっていうわけじゃないんだけれども、ゲームをすることで人生が変わるっていうのね、やっぱりね、あると思うんですよ。実際にね、まあ私もそうなんだけれども。で、身内の話であれなんだけどね。ちょっと全然違うような話題からちょっと行きますよ。私ね、旅先で時間があったら、美術館とか行くの好きなんですよ。まあね、ちょっと2、3時間ここ空いてるなっていう時に一番近くで行ける美術館とかね、バーって調べて行っちゃうの割と好きなんですけれども、うちのね、旦那さんがね、美術館とかにそれまで行く趣味もないし、展覧会見たりとかっていう経験もほとんど持ってない人だったのね。で、一回私ね、日本縦断旅行っていうのに行ったんですよ。沖縄からどんどん北上していって、北海道まで行って、陸路で行ったのよ、しかもこれ。陸路で行ってっていうののね、縦断旅行を行ったんですけれども、札幌でね、時間があったのね。で、バッと調べたら地下鉄で北海道近代美術館にすぐ行けるっていうのが分かったので、行こうかなって思ったんですね。で、当時はね、まだ結婚してなかったんですけれども、そう、旦那さんにね、まあ、旦那さんは別に興味ないだろうから、3時間ぐらい別行動するっていう形で持ちかけたんですね。で、話をしてって、で、じゃあ、北海道近代美術館今何やってんのよって話になったんですよ。で、その時やっていたのが、本願寺の、お寺さんのね、本願寺の仏像とか絵画とか書が展示されている特別展があるよっ ていうふうに私話したらさ、それまで美術館とか展覧会とか興味なかった旦那さんが、本願寺だったら俺行くわって言い出して、別に仏教に興味があるわけでも仏像に興味があるわけでもないんですけれども、実は彼にですね、信長の野望シリーズでことごとく本願寺派に痛い目に遭ってきたんですよ、今までのシリーズで。でまず敵を知ることから始めようじゃないかっていうことで、まさかの俺本願寺特別展見てちょっと本願寺のやつら学んでくるわっていう風に言い出して、結局一緒に見に行ったんですけれども、もう私も結構ね、特別展とか行ったら歩く速度がかなり遅いんですけれども、それ以上に彼がね本当に書画をじっくり顔見しながらでね、見ながらね、あの本願寺派のそのなんだっけ、トップの宗主の人たちってまあ代替わりしていくじゃない、したらあの時のあいつには俺はこんな風にしてやられた、この時のこいつにはこんなしてやられたっていうのをね、反芻しながら歩いていくから、まあ時間がかかるっていうことで、でも結果的にまああのその本願寺展を見ることによって、まああの展覧会とかその見に行く、美術館に見に行くっていうことの面白さにね、ちょっと彼が開眼してくれたので、あのそれ以降ね、あの一緒に出かけられるようになったんですよ。だからやっぱりまあまあそれの大元のところは信長の野望をやってたかやってなかったかの違いなんで、まあそういうふうなことでね、あの人との付き合いも変わってくんだなと思いました。まああのだいぶ話それちゃいましたけれども、まあ勉強とかね、学校とか仕事、そして大事なのはご飯と寝る時間とお風呂の時間をしっかり確保して健康的にゲームを楽しみたいっていうところですね。これなんでかっていうとね、私あの好きなシリーズの次回作を生きて健康な状態でプレイしたいんですよ。特にファイナルファンタジーは生きてるうちにね、ファイナルファンタジー40まで出るんじゃないかと勝手にあの想像して、多分ね40が出るのはね、私が85ぐらいのあの年齢に達してる時のことなんですけれども、まあそれまでですね、健康と長生き、これでゲームを楽しめたらと思いますのでですね、皆さんもそこら辺ちょっとですね、あのゲームをやる人はね、あの結構職が偏ってたり引きこもりとかっていうイメージあるかもしれないけど、ゲーム楽しむには健康で長生きしないとこれ意味がありませんので、皆様そこら辺をですね、留意しながらゲームを楽しんでいただければと思います。あとですね、ちょっと短めで伝えますけれども、まあこれ私普段さ、この番組で野球の話全然しないけど、一応カープが、広島カープが25年ぶり7回目のリーグ優勝したということでですね、こちらあの、まあ沖縄にもね、カープファンたくさんいるんですけれども、やっぱ伝わってくるのは、広島のね、広島でも本当にこれ心待ちにしてたね、カープファンの話が伝わってきます。もう広島ではどこもかしこも優勝セールやってますけれどもね、明らかに原価計算ができてないセールをやってらっしゃるところもあるじゃないですか。例えば飲食店とかだったら、優勝が決まった瞬間から店の食料の在庫がなくなるまで無料で振る舞いますっていう、もう無料振る舞い状態になったりとか、あとね、面白かったのがですね、私広島にあります法律事務所が優勝記念無料法律相談を始めたんですね、キャンペーンとして。で、あと昨日か一昨日のニュースでやってたかな、あの広島の赤十字の献血ルームが、献血ちゃんっていうこのね、キャラにカープのユニフォームを着せた限定の人形を献血してくれた人にプレゼントしますって告知したら、まあカープのユニフォームを着た人がどんどこどんどこやってきてですね、今日本の全国各地に行ってる血液のかなりの割合で広島カープファンの血が回ってるっていう情報があるんですけれども、一個ねすごいね、私これ笑っちゃったのがあって、広島のゲーセンで優勝フェアで UFO キャッチャーで優勝フェアやりますって言って、で地元の人が UFO キャッチャーでフェアってなんだよって言ってみたら、フェアじゃなくてケースのアクリル板が全開になってて、プライズ全部持って行っていいですよっていうね、これね、優勝セールじゃなくて優勝フリーだよね。でもね、このフリーをね、もう男気あふれる采配でね、やってらっしゃる、まあ商業施設、またはですね、飲食店、いっぱいあるんでしょうけれども、まあこの後もですね、まあ日本シリーズとか控えてるのがあるじゃんってなると、今ここで、自分のね、許される範囲の優勝フリーをやっちゃうと、日本シリーズの時は赤字抱えてちょっと回していけないっていう状態になるので、そこはうまく、広島の皆様方のご商売が赤字にならないように、セーブをしながら、広島の優勝を喜んでいただければと思います。ということで、以上気になるあれのコーナーでした。
パパパパ、
愛と 勇気だけが
小ネタ超特急。
チュチュチュチ
ュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマはあなたが生まれて初めてハマったアニメということで、ご回答たくさんいただいてますのでご紹介いきましょう。まずはじめはゲニシスさんです。ありがとうございます。こんばんは。僕が一番好きなのは勇者ライディーンです。三角の頭って他になくて面白かったですよね。そこかあと機動戦士とかそういう言葉じゃなくて勇者ってついていたのも今思うと面白いです。ロボットアニメなんだけど結構ミステリー的な展開だったのも他のロボアニメにはなかったんじゃないですかね。そしてこのアニメで弓に興味を持って中学校になった時に弓道部に行きました。ここまで影響されたのは僕くらいだと思います。ということで、まさかライディーンで弓道か、いるのかな全国に、もしかしたらそういう人が。いやーでもね、なかなかね聞かないですよね。うん、あーでも勇者ライディーン懐かしいな、テーマ曲好きでした。続きましては太郎ちゃんです。ありがとうございます太郎ちゃん。私が初めてハマってみたアニメ、いろいろ遡って思い出してみたけれども、銀河鉄道39、あの列車の中で鉄郎とメーテルが二人向かい合わせて食べるご飯がいつもなんだか美味しそうだったんだよね。肉食べてる場面しか思い出せないんだけども、メーテルは小食だったな。ほいで車掌さんも謎だけどいい人で、行く先々でいろんなドラマがあって、SF なんだけど人情ものでしたね。あの時一番好きなアニメだった、本も買ってたな、いろいろ思い出したです、ということで。ああ、でもさ、なんだっけ、その食堂車での食事シーンも印象あるけど、行った先々で食堂に入るの分かる、レストランとか、まあ、食べれるものを、出してくれるところまで行って、必ず食事シーンが食い込んでたと思うんですけど、私やっぱりね、39で何がすごかったかっていうと、太郎ちゃんも書いてる通り、メーテルの小食なんですけどね、ラーメンを食べるときに、麺を一本ずつすするんだよね、メーテル。今もう絵面出てる人結構いると思うんだけれども、で、松本零士先生の、39だけじゃないんだけど、松本零士先生が書くラーメンって絶対ナルトが入ってる東京ラーメンなのね。澄んだ醤油系の、スープで出てくる、やつで、ナルトとシナチクが入ってるやつ。もうあれね、アニメ版になった時に、私その、アニメ版を見てた時って鹿児島に住んでたのね。で、鹿児島じゃ東京ラーメン食べれないのよ。ラーメン屋に行ったら、もう、男追い丼、豚骨味しかなかったから。だからね、私にとってね、東京ラーメンってすっごい憧れの食べ物でしたね。まあ、それもこれも39が私に与えてくれた思い出なんですけれども、続きましていきましょう。木曜日のカンパネラさんです。ありがとうございます。私が初めてハマってみたアニメは、僕らのです。友達はエヴァみたいだから見ないと嫌ってたんですが私は面白いと思いました。なんとなくキリエが私の性格に似てると感じたのもハマる理由だったのかも。あの15人はどこかみんな同級生っぽい感じがしたのも面白かったです。話が進むにつれどんどん複雑だし、どんどん悲しくなってくるし、なんでこんな運命になってしまうんだと辛くなりました。いろいろ考えてしまって、こんなに後味の悪いアニメもなかなか他にないんじゃないかと思います、ということで。確かに僕らのを通して見た人で爽やかな後味を感じた人ってね、多分ね地球上に一人もいないと思います。ただそれでもですね、あのアニメすごいアニメでした。後味が悪かったから良くないかっていうとそうじゃなくって、あの後味の悪さを醸し出せた話ね、話のストーリーテリング本当すごかったと思います。 続きまして焼酎男子さんです。ありがとうございます。お久しぶりの書き込みでこんばんはということで、初めてハマったアニメ、気がついたらいろいろ見てたんですけれども、やっぱ悠々白書だったと思います。僕が小学校の時だったんですけれども、面白かったですよ。主題歌もめっちゃかっこよかったじゃないですか。微笑みの爆弾、今でもカラオケで歌います。あの交通事故の場面から始まるのとか衝撃的でした。ハマりましたね、ということで。やっぱハマったアニメって絶対あの主題歌もね大好きになって、カラオケでねずっと歌っちゃうんですよね。その気持ちすごいわかる。続きましてはこちら、サンドリバーさんです。ありがとうございます。彼女が好きなので見始めたアニメタイガー&バニーは、なんか日本のアニメらしくなくって面白かったです。放送が終わって改めて最初から YouTube とかで動画見返したのはタイバニぐらいですかね。彼女が好きなのはカリーナちゃん、僕は姉さんが好きでした。私も姉さん大好きだったよ。今度実写化するって噂聞いたんですけど、これ本当ですかね、ということで。ハリウッドでね、実写化一応ね計画は進んでるらしいです。とんざはしてないんですけれども、あのね、あのこの実写化、しかもハリウッドで実写化するって話聞いてね、本当に私ね最初からタイガー&バニーねどんばまりして見てたんですけれども、すごい感慨深い気持ちになったんですよ。でなんでかっていうと、あのだいたい最初ねテレビ版の第1話が始まるもう3ヶ月前ぐらいから、今度こういう内容のこういう絵面のこういう声優さんが声を当てるアニメが始まりますよって、かなり前の段階からネットとかで公式サイトが今立ち上がるようになったじゃない。でね、1話がオンエアされるまでのタイバニの前評判って実はあんまり良くなかったんですよね。そんなに期待値が高くなかったんですけれども、まあ1話のオンエアの後すごい反響で、深夜枠じゃない、だからまあ、あの見てる人ほとんど大人だったんですけれども、まあどんばまりしたファンがですね、応援の気持ちでグッズに金をねつぎ込みまくったんですよ。まあね、本当に貢ぎ物をするかのようにグッズを買いまくってですね、タイバニの公式からみんなあんまり無理しないでって言われるぐらいのねお金の使い方みんなしたんですね。で貢ぎまくって貢ぎまくって、劇場版でも貢ぎまくっての結果ですよ、ハリウッドに行ったっていうことで、これはなんて言えばいいんだろう、金かけて育てたあの人が今はハリウッドスターになったみたいな気持ちでですね、もうお母さんみたいな気持ちでみんなこれね感動してるんですけれども、一応ですね、あの脚本とかもだんだん出来上がってきてるっていうことで、まあでもね、ハリウッドも実際にねお金がないので、あの撮影が始まるのってね多分ね2年ぐらい後かもしれないんですけれども、まあタイバニのファンの皆さんはですね、あのこれまで応援してきた気持ちを途切れさせず頑張ってですね、まあ何年後かになるかわからない、ハリウッド版の、上映を待っていただければと思います。私も待ち続けております。でちなみに私がですね初めてハマったアニメということで、ハマったっていうののレベルが全話をリアルタイムで見たっていうのであれば、私ね実はね初ハマりした時期はかなり遅くて、大学卒業した後ぐらいなんですよ、リアタイで全話見たっていうのは。でそれはですね、東京に住んでた頃の少女革命ウテナでございます、ドンバマリでね、当時、テレ東でやってたのね。テレビ東京で。で、テレビ東京で金曜の6時からやってたんですよ。で、私、社会人ですよ。金曜の夕方ですよ。私ね、本当に、飲みにも行かず、電車で、直帰して、録画ももちろんしてるんだけども、リアタイでチェックしました。で、サントラも出たら買い、ファンブックも出たら買い、フィギュアも店頭で見かけたら買いましたね。あの頃ね、池袋周辺で私、仕事してたので、まあ、アニメグッズ屋も割とあったので、そこら辺ね、供給から需要までがスムーズな流れで進んでおりました。でね、あの頃って私ね、まさかこんなに大人になってアニメっていうものにハマるって思ってなかったんですよ。漫画とかはね、すごいドンバマリがあったんですけれども、アニメっていうもの自体のハマりはほとんどないまま、まあ大学過ぎて社会人になって仕事するようになって、でね、東京に住んでたこの頃ってね、私ね、 田舎出身のね、上京物語じゃないんで、もうね、何をしゃっちょこばってたかわからないんですけれども、もうね、モード系のブランド物の服ばっかり着てて、バッグ持って、で、本当にね、なんで、実際が伴ってるわけじゃないんですけど、私、バリバリで仕事こなしてますけど、みたいな感じのね、装備を固めまくってたんですね。なんですけれども、そんな外装を固めてた私がですよ、見事にテレ東のアニメにハマったっていうことで、結構ね、そこからね、あ、別に私なんかこんなね、こんなしゃっちょこばった外装を固めなくても、装備を固めなくてもいいんだっていうのをね、気づいてしまいまして、まあライフスタイルも装備も激変しました。で、それってね、インターネットで Windows 98 が、できて、うちにも導入されたぐらいの頃だったので、チャットが一般化してたんですよ。インターネットのチャットね。で、あの頃テレ放題でしたね。24時間、ネット放題じゃなくってテレ放題って言って、夜の10時ぐらい、11時だったかな、から、電話のモデムを使って繋げてた時期なんですけれども、まあ、ハマったね。同じウテナ枠、アニメ枠のチャットルームに入り浸っておりまして、ファン同士で交流するのが本当に楽しかった。楽しすぎて、せっかくの東京暮らしなのに、連休、3連休とか、あとゴールデンウィークはね、自宅に引き込めてチャット三昧してましたね。何やってたんだ私と思いますけれども。まあね、でもそのおかげで、私それ以降、アニメの方もどんばまりさせていただきまして、本当に楽しいことがいっぱい、今でも本当人生楽しんでるので、あの時の出会いは感謝でございます。さあ、ご投稿残り行きましょう。この間、ラジオ初めて聞きました。面白かったです。ひいこです。ということでありがとうございます。初めてハマったアニメといえば、魔法少女、まどかマギカですね。可愛い絵なのに内容が辛くてびっくりしました。確かに辛かった。これ友達に違うんじゃない?って言われるんですけど、なぜか最終兵器彼女っぽいなと思いました。人知れず自分を犠牲にして世界を助けるとか、なんかそんな感じ。そういうの好きです。あ、いわゆる世界系好きなのね、あなたね。このアニメ見て、物理的って言葉をやたらと使うようになりましたね。まどか中学生なんですよね。私なんか中学の時何も考えてなかったのに、また久しぶりに見たいなということで、先月かな?インターネットのアベマ TV で、全話一挙放送やってたね。うん。前後編に分かれてやってて、私ね、ご飯食べながらね、前後編一気見しましたけれども、なかなか後編はご飯のね、箸が止まって大変でしたね。続きましては、空豆さんです。ありがとうございます。初めてハマったアニメは、未来警察、浦島マンです。あなたもしかして同世代?お小遣い貯めて生まれて初めてサントラ買ったのも浦島マンでした。子供ながらに、このアニメはおしゃれだと感じながら見ていました。ちなみに浦島マンってね、まだっていうかね、ご存知ない方いるんですけど、これね、あれなんですよ、タイムボカンシリーズなんですよね。ただ、毛色が全然違うから、その認識が当時見てた人の中でもなかったんですけれども、確かに浦島マンおしゃれでしたね。色彩のトーンとか、劇中で流れる音楽とか、テーマ曲、エンディング曲の、もうね、80年代の超イケてる感がね、全部作品の中に出てたので、確かに私もね、あれおしゃれだなと思って見てました。続きましては、サバミソニさんです。ありがとうございます。僕をケモナーにした名探偵ホームズです。あ、NHK でやってた宮崎駿さんが、作画したやつですね。監督もされてたか。ヒロインのハドソン夫人は19歳で未亡人というメゾン一国音無し京子さんと並ぶ強キャラ設定。ちなみにケモナー最新版のおすすめはズートピアですよということで、わかる。でね、原作ではね、原作のホームズだとハドソン夫人って結構ご高齢のご婦人なんですけれども、宮崎駿さんがですね、ここでね、おばあちゃん描くの面白くないんだよねっつって19歳の美少女で未亡人というすごい奇跡のキャラクターを作ったっていう逸話が実はあるんですよね。ということで、こちら最後のご紹介です。花っぺさんです。ありがとうございます。正直アニメがあんまり好きな方じゃなかったんですけれども、エヴァンゲリオンは面白いって思いました。最初劇場版の方から見て、おお珍しいな、漫画を買いました。そしたら余計によくわからなくなってきたんですけど、テレビアニメのものを見るとなんというか衝撃でした。あ、順番逆だったんだね。劇場版行って漫画行ってからテレビアニメ行ったんだ。でも今 そのエヴァ以外をあんまり見てないので、多分あの衝撃を超えるものが私にはないんだなと思いました。ところでエヴァンゲリオンテレビ版のさ HD リマスター版が9月の16日今週の金曜日から BS3 でやるよ。全話やる予定。でもね、夜のね、11時45分からなので、これね、録画推奨ですね。この時間帯ね、家で落ち着いて見てられるっていう人の方が少ないかと思いますので、一応今週の金曜日のね、夜中から、HD リマスター、エヴァンゲリオンやりますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。次回の、アンケートテーマなんですけれども、これはですね、まあ、食欲の秋だからねっていうことで、漫画やアニメで出てきた美味しそうな食べ物、こちらの方を募集したいと思います。ブログの方にアンケート募集の枠をアップしますので、ぜひぜひ皆様ご投稿ください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
チキチ、ドドン。
小ネタ、ナンパされちゃって。
小ネタ超特急。78.0FM
ドゥン。こちら温めますか？
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは私がおすすめの作品をご紹介するコーナー、今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、深谷かほるさんの夜回り猫、これ一応一巻となっておりますね、こちらでございます。昨年からですね、深谷かほる先生、もともとね漫画家で本当有名な方なんですけれども、がツイッターで上げていらした8コマ漫画、これが夜回り猫でございます。これがですね、漫画家さんだけではなくっていろいろなクリエイターの方からも大絶賛され、そこから拡散されですね、結果的に、私たち、まあ、漫画の読み手に広く知られることとなりました。しかもですね、まあ、ツイッターで拡散ということは、普段漫画を読まれない方からも、リツイートをされることとなりまして、で最初はですね、別にこれね単行本にしようってご本人思ってなかったそうなんですけれども、あまりの反響に単行本化となりました。まずは、深谷かほる先生について、深谷先生は1962年生まれ、ご出身は福島でございます。武蔵野美術大学のデザイン科を出ていらっしゃって、なんと5歳年下の弟さん、深谷明さんも漫画家さんでいらっしゃいます。で、深谷先生の代表作は、私個人的にエデンの東北だと思っているんですけれども、まあ、エデンの東北はですね、何か事件とかハプニングが起こるわけでもなく、日々の生活の中にちょっとした出来事が起こったり、何気ない日常での心の機微を丹念に描き出してて、実はこれね、未完のまま現在に至ってるんですね。なんですけれども、私を含めて続編を待ち続けてるファンが数多くいます。あとですね、最近話題になったといえば、集英社の漫画雑誌 U で過去に連載されていた鋼の女という深谷先生の漫画作品がですね、あの私の大好きな女優さん吉瀬美智子さんの主演で鋼の女、こちらの方がですねドラマ化もされ、改めて話題となりました。で、この夜回り先生、あの本にする気はなかったってさっき話したんですけれども、本当にね、そもそもがこれね、人様に見せるつもりで書いた作品じゃなかったらしいんですね。で、何かというと、インタビューで答えてらっしゃったんですけれども、あの深谷先生のご家族が闘病生活を送っていらして、病院での長い待ち時間の時に、まあ自分のね、まあ気持ちを落ち着かせるためにっていうかね、自分を慰めるために、たまたま手元に持ってた B5 用紙とサインペンで書いたのが第1話ということで。で、まあ、第2話ぐらいまで書いた時に、息子さんがそれを見て、これツイッターにアップしたらっていうふうにおっしゃったんですって。で、それで、まあ、アップをしてみたら、すごい割と早い段階で、糸井重里さんがこれをリツイートして、で、糸井さんには120万人ぐらいフォロワーがいるじゃない。で、そっから一気に拡散したっていうのがですね、この夜回り猫の最初の、第1波のウェーブだったんですけれども、一応ストーリーの方は話しますね。野良猫の遠藤平蔵が、涙の匂いをキャッチしたら、その人のそばに寄り添って、ついついお世話を焼いてしまうお世話焼きの猫です。どこかで泣いてる人はいないか、今日も平蔵は夜回りをします。ということで、この中に描かれているのは、独居老人とか世代間断絶など、まあ、あの、現代の日本で見られる問題に泣いてる人がよく登場するんですけれども、 この人たちがですね、泣いてるところで何か根本的に問題を解決したり社会を変えていくとかってそういう話じゃないのね。ただ問題に直面してるんだけれども、それに向かって対峙してる人、また前を向いて進もうとしてる人を温かく見守るっていうスタンスの、主人公がこの猫の平蔵くんなんですね。で、まあ、たまにその助けた人たちとか、猫の仲間から逆に平蔵が助けてもらって、猫社会の中で己のポリシーを貫いて生きるっていう道を進んでいくんですけれども、本当にね、これ買って、私生まれて初めてっていうか、まあ、これ、ジャケ買いして買ったんですけれども、最初の数ページで、これマジでやばいなと思ったんですね。で、私ね、割と読むのが早くて、さっさか読んじゃうんですけど、これね、1話1話で、こっちの心がすごい揺さぶられるので、許容量が落ちかないの。なんて言ったらいいのかな。こっちがね、それを心の奥の方まで落とし込むのにすごい時間がかかるんですね。だから、1話ずつ、ちょっとずつ読むことを皆様にお伝えし、お勧めしたいと思います。で、私特にね、初めて読んだ時に、生まれた祝いっていうタイトルがついてる回を読んで、生まれて初めてね、読み終わって、本を一回閉じて横に置いて、それからさめざめと5分ぐらい泣くっていう経験をしました。私のね、生まれて初めてのそういう読書体験だったんですけれども、人によってどの回がグッとくるかは違うんでしょうけど、間違いなくね、これね、どこかの話であなたの心が揺さぶられるのはね、もう約束できます。で、読む方も、これ年齢、性別、本当に問いません。もしあなたがこの本を読んで、温かい気持ちになれたり、心が揺さぶられたりしたら、ぜひぜひあなたの大切な人にも、この本をおすすめしていただきたいと思います。もうそれぐらい私にはもうプッシュできるタイトルでございます。どんな方が読もうとも、夜回り猫の平蔵くんは読み手を受け入れてくれるはずでございます。受け入れてもらえた私たちは本当に幸せだなと思います。ということで、時間がないのでさっさか進めちゃいましたけれども、次回ご紹介するタイトルはですね、こちら、日本の文学史に燦然と輝く幻想小説の傑作、民族学者折口忍が書いた死者の書、これをですね、なんと近藤陽子さんが漫画化して、やっと上下巻が出揃いましたので、次回ご紹介したいと思います。以上、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
と過ごした時間がまた
いつ。エイミーの小ネタ超特急、そろそろお別れの時間でございます。実はですね、ただいま FM 那覇ではスタジオを、工事中でございまして、まあ、沖縄の方はね、もう皆さんどなたも知ってると思いますけれども、沖江通りにスタジオをただいま絶賛工事中なんです。ということで、もしかしたら今オンエアしてる首里のスタジオは今回が最後のオンエアになるかもしれないし、もしかして工事の進捗具合によっては来月も首里からオンエアかもしれないし、そこら辺がちょっと私の方でもよくわからないっていうか、この局内に、スタジオ中じゃなくてこの局内にいる誰しもがあっちのスタジオいつから始められるか本当に分かってない状態でございますけれども、もしかしたら首里からのオンエアは、今回が最後かもしれないわね。ということで、次回のオンエアは10月12日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログの方に今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また小ネタ超特急番組ツイッターもやっております。また私のですね、くだらないツイートも時折流れてくるかと思いますので、小ネタ超特急でぜひ検索してフォローしてやってくださいませ。こちら番組のアンケートにご回答くださった皆様、本当に本当にありがとうございます。次回のアンケートもぜひご回答ご協力お願いいたします。ということで、小ネタ超特急、次回は10月の12日水曜日夜7時となっております。10月12日にまたお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら、シュリスタジオ。
届け愛という名の目さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。
Mm-hmm.